阿波さんにはですね、ちょっと次のコーナーも出てもらおうと思ってまして、ちょっと一押しのコーナーで、もうすぐ本番ですからね。
はい、
阿波さんが、
そうなんですよ。はい、
なので引き続きちょっと次のコーナーも出てもらおうと思っております。
はい、はい、ありがとうございます。
マリエの一押し。
ということで、
はい、ということで、
一押しのコーナーに突入、続行突入なんですけど、はい、もう3月末からですよね。
そうなんですよ。実はですね、その、私がもともといてましたマットマという劇団の座長が、プロデュース公演をしまして、糸山、プロデュースというのに、ね、対談したのにまた呼んでもらってそこに出るんですけども、東京公演が3月の末で、大阪公演が4月の頭なんですけども、東京はね、なんか築地本願寺のブキストホールという新しいホールみたいで、そこで、大阪は ABC ホールでやるのなんですけど、はい、タイトルがですね、モテハンオンラインっていうちょっとなんか面白恥ずかしいタイトルなんですけどね。
ですよね。
はい。そういうお芝居。
お便りがね、届いてるんです。
はい。
この
おー、ありがとうございます。情報が早いですね、本当に。
ラジオネーム、ヤシノミックスさんから、
はい、ありがとうございます。
マリエさん、アワさん、おはこんばんは。
おはこんばんは。
もうすぐモテハンオンラインですね。
はい、
楽しみにしています。
ありがとうございます。
イケメンばかりの現場はどうですか？公演前にできる裏話が聞きたいです。これは贅沢な
裏話。はい、ありがとうございます。裏話ね、ね、
公演前にできる裏話をね。
うん、あのネタバレにね、ならないように。
そうそうそうそう。
言ったらいいんですね。
聞いてても大丈夫っていう。
そうね。聞いてたらより面白くなるみたいな話をね、すればいいですね。
ちょっと細い見るような内容のね。
聞くとより楽しくなるという話だよね。裏話でね。
う
ん、これは約1名の人にはちょっと言えない、聞かれるとまずい話なんだけど。
はい。
このモテハンオンラインっていうタイトルね、
はい、
これ結構このモテハンっていう響きだけでもちょっと私にしたら小恥ずかしい感じがするのね、
うん、
でもこれ最初このモテハンじゃなくて、実は田村 K1 っていう今まあハートマンにいてる子なんだけど、
はい、
その子は私の芝居見に来てくれた時に、次タイトル決まったなんなんって聞いた、
はい、
そしたらいや実はちょっと恥ずかしいんですけどみたいな、ちょっと口ごもるのよ、うん、で何よちょっと教えてよ、宣伝できへんやとか言って言ったら、うん、イケメンオンラインって言うんですよって聞いて、ちょっとかなりイケメンっていう言葉ってもう死語じゃないのって思って、それ芝居のタイトルに持ってくるのってかなり恥ずかしいんちゃうのって言ったら、田村がそうなんですよ、だからちょっとニノさんすいませんけど、エマさんに言ってもらえないですか、それかなり恥ずかしいですよって言ってタイトル変えてもらえないですかねとか言ってくるやんか。でもそれはさすがに、まあ、一応エマプロデュースで私客演だからそこまでの権限私にはないよって言って、でいやもうイケメンでやったらって言って、っていうか田村が言えばいいやんかって言ったら、どうやらそのタイトルを決めるミーティングかなんかの時に、
はい、
なんかエマさんがそのイケメンっていう言葉を出した時にすごいなんかピンときちゃったんだって、でなんかこう結構一人で盛り上がっちゃったんだって、はい、これはいけるみたいな感じで、ほんでなんかもうエマさんのことだからもう一回思い込んだら、もうそれでもう絶対これで、この芝居のタイトルは決まりで、もうこれ売れるわみたいな感じになったファンだって、ほんででも周りはなんかすごいまんじりともせん顔しとるんだって、もう決まっちゃったしどうしようってすっごい落ち込んでて、
うん、
いやもうそんな落ち込んでるともうこれ決まりやったらもうこれちゃんとほら情報宣伝しなさいよとか言ってて、いやもう諦めますみたいな感じでその時はもう帰ったのね。それから2週間ぐらいした時に ったのに、見事タイトル変わりましたって言って、モテハンオンラインになりましたって言って、すごい嬉しそうに言ってくるんだけど、私にしたら、イケメンもモテハンも大して変わらんのよ。なんか、どっちもなんか、結構恥ずかしい。モテハンって言ったら、モテるハンサムなわけでしょ。それってイケメンとあまり変わってないけど、でも田村にしたらイケメンのダメージがきつかったもんだから、モテハンで結構こうなんか柔らいな感じでいけるって思っちゃったんだろうね。ね、まあまあまあ、モテハンだったらまあまあ私もまだイケメンよりはマシだろうなと思って、よかったねってなって、ようやくチラシができたみたいな流れなんだけど、実はね、イケメンオンラインすごいダサいタイトルだったんだって、もともとは。
これは貴重な裏話ですよね。
かなりちょっと恥ずかしいでしょう。
恥ずかしい。
なんかイケメンって普通に、まあ、言葉として聞いてたら、まあ、笑えるからいいんだけど、芝居のタイトルに持ってくるってかなり恥ずかしい
な。堂々と乗っちゃうとね、ちょっと。
そうそう。しかもなんかこれあのサブタイトルにイケメン受難コメディって書いてるんだって。もうイケメンっていう言葉はどうしてもなんか
入れたかったん
でしょうね。かなり恥
ずかしいんだって。約1名が聞かれちゃいけない裏話ですね。
そうなんだって。
せめて本番終わりで気づいてほしいですね。
でも、もしさ、イケメンってさ、タイトルに出しちゃって、お客さんが見て、どこにイケメン出たんやろうなって思われたらちょっと恥ずかしいんだね、それもね。だから、まあ、まだモテハンだったらちょっとなんか濁してる感じが、
まね、
まあ良かったかなみたいな。
まだね。
そう。実際今稽古場も、
はい、
その言われるのよ、今回ね、男ばっかりの中に私女一人だし、
そうですね、このお便りのイケメンばかりの現場はどうですか。
そうって言われるんだけど、あのね、実際今稽古場にいる、あの世に出しても、あ、この人はあの男前だなって言える人は、あの、ホッシーしか、あの、赤ホッシーくんね、しかいないのね。で、本当のイケメンの、ゴーって言って、はやたくんっていう子がいるんだけど、その子は前回の、糸山も実名出しちゃったけど、演歌プロデュースにも出てて、その子は、本当に可愛くて、イケメンで、売ってる、東京で売ってるタレント事務所にいる子だから、その子は本当に可愛いんだって、イケメンなのね。でも、その子は東京だもんだから、まだ稽古に合流してないのね、今の時点では。
イケメンが。
だから、そう、イケメンがいないの、現場に。実はまだ。で、ホッシーがとりあえずいるけども、あとは、なんか、坂道とかさ、なんか、エンマさんを筆頭に、ナメちゃんとか、なんか、K-1 とか、なんか、むさ苦しい、なんか、こう、男臭い、なんか、稽古場のドア開けたら、わっ、男臭いみたいな、ばっかりしかいないから、なんか、どうですかって言われたら、男がとりあえずいっぱいいるね、かっこむさ苦しいけど、みたいな、稽古場な状態なの。だから、なんかね、これもしかしたら、看板に偽りありで、ちょっと訴えられるんじゃないかなと思うようなチラシタイトルなんですけどね。
面白いですね。
そういう現場のもんだからさ、なんか、イケメンいっぱい出ますよとかは、私一切ブログには書かないので、宣伝も。それっぽいふりをした奴らが、それっぽく出てますとしか、8日間かな。
では、
はい、
いつもですね、ゲストさんに、はい、次のゲストさんをバトンを渡してもらってるんですけれども、
はい、
ぜひぜひ阿波さんから、
はい、
次のバトンを、
はい、結構悩んだんだけど、
はい、
今もちらっと名前が出たんだけど、はい、実はこのモテハンオンラインに一緒に出ている人なんですけど、
はい、
ね、モテモテハンサムの
モテモテハンサム
の一人なんだけど、モテモテハンサムのふりをしているうちの一人なんだけど、私とマリエちゃんがここまで仲良くなった原因を作った劇団赤鬼の今やもう座長となっている舐め沢隆史君にお願いしたいと思います。
いやもうね、 なめちゃんはとはもう本当話尽きないですよ、きっと。
ねえ、もうやばいことにまた電池切れるまで喋れるようになったら本当に。いやでもね、なめちゃん実は、はい、これ言っちゃっても大丈夫だよね。モテハンオンラインでは、はい、なめちゃんの主役なのよ。
ほら、
うん、
モテモテ役、そうそうそう、モテモテハンサム。
あのね、なめちゃんがあのなめちゃんがモテモテハンサムになる流れはどうみたいな感じだから、ちょっとそれ聞いただけでも笑えるでしょ。なんか
なめちゃんがモテモテハンサムになれるかな、うん、みたいな、
なれるのかな、どうかなみたいな話なんだって。
うわー、それはゴールがあるのかどうかがすごい気になるところですよね。
ボロカス言ってるよね。でもね、すごいね、いい役作りしてて、すごい面白いんだって、なめちゃん。
なるほど。
だから
次回のゲストが、
うん、
モテモテハンサムになれたかどうかは次回の、
そうね、
その人に聞いたらいいわけですね。
そうそうそうそう、ぜひぜひ私とはまた違う裏話を、
そうですね、公演後の裏話を聞いて
もらえたら、うん、そうそうそうそう、また私の悪口言うなりなんなりしてもらえたら、
それは本当いいですね。公演またいで同じ共演者のゲストバトンっていうのはいいですね。
本当だね、
うん、面白い。
はい、
はあ、ということで次回は、
はい、
モテモテハンサムのなめさんさんへの質問もどしどし募集しておりますので、
はい、お願いしますね。
それでは本当に長々とも
うこちらこそ本当にごめんなさい、
ありがとうございます。本当に
いっぱい食べちゃって。
MTR15 回目のゲストは水野あわさんでございました。
ありがとうございました。
マリエの読み聞かせたい本がある。今日は作詞中島みゆき、糸をお送りします。なぜ巡り合うのかを私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きていたの。遠い空の下、二つの物語。縦の糸はあなた、横の糸は私。織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない。なぜ生きてゆくのかを迷った日の後のささくれ。夢を追いかけ走って転んだ日の後のささくれ。こんな糸が何になるの。心もとなくて震えてた風の中。縦の糸はあなた、横の糸は私。織りなす布はいつか誰かの傷をかばうかもしれない。縦の糸はあなた、横の糸は私。会うべき糸に出会えることを、人は幸せと呼びます。マリエの読み聞かせたい本がある。今日は作詞中島みゆき、糸をお送りしました。マリエの友達になるためにラジオ、合言葉は手をつなごう MTR。 エンディングの時間がやってまいりました。さあ 拡大版でお届けしていた MTR なんですけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとね、本当にいろんなトラブルが実はあったんです、沢さんと撮ってる間にね。まあ、自分のせいなんですけどね、収録する前にちょっとしこたま喋ってしまいまして、個人的な会話を多分長電話してた時間4時間ぐらいしてたんじゃないかなもうね、ほんと尽きなかったの。もうそれぐらい阿波さんと喋ることがちょっと溜まってしまってて、まあ、そこをお届けできないことなんですけど、もうでもリフレッシュできましたね。本当にありがたかった。さあエンディングの時間ということで、まあ、またまた映画のテーマのお便りをいただいております。ラジオネーム緑虫五郎さんから久しぶりの投稿です。テーマ映画ということで、マリエさんのお気に入りの映画が知りたいです。ぜひ教えてください、ありがとうございます。久しぶりの投稿と言わず、もうこれからじゃんじゃん送ってきてください、緑虫五郎さん。私のお気に入りの映画、オープニングでも言ったんですけど、私ね、ショーシャンクの空にがすごく好きなんですね。というかね、まあそれが好きっていうか、多分なんか最近分かったのが、なんていうヒューマン系ドラマっていうか、アクション系とかファンタジーとかも好きなんですけど、私結構まあ人間ドラマが好きなんだなということが最近分かりまして、本当に好きな映画って旅立ちの時っていう映画なんですけど、リバー・フェニックスが出てるんですけど、これがね、あんまりレンタルされてないという情報があるんですけど、ちょっとまあぜひ皆さん TSUTAYA なり、ね、レンタル屋さんなり行ってぜひ調べてほしいです。旅立ちの時、これはね、もうね、大泣きします、私おえつしますぐらい好きです。なんだろう、家族愛、恋愛もあり、友情もあり、社会的なこともテーマとして取り上げてる映画なんですけど、もうね、私あんまりあらすじとか言いませんてか自分でうまく説明できないっていうのもあるんですけど、あんまりあらすじを言っちゃうとね、変な先入観が植え付けられちゃうので、とにかく見てほしい。旅立ちの時、もう涙なしでは語られない映画ですね。でさっきも言ったショーシャンクの空にも人間ドラマなわけですよね。なんか人の心理とか、なんか気持ちがこう動いていく映画っていうのがすごく好きなんだなっていうのを最近思います。だから邦画もなんかね見ますし、最近は。あ、でこの1年で見るようになった映画が恋愛コメディですね。今まで全然見たことなかったんですよ。ラブアクチュアリーとか、ブリジット・ジョーンズの日記とか、ホリデー、最近バツンハマりましたねなんだろう、本当にだからこうね、先月やっててバレンタインデーとかも見に行きたかったんですけど、なんでこんなに今まで恋愛コメディを見なかったのかっていうぐらい見てこなかったんですね。でも最近好んで見てますね。なんだろう、面白い。普通にセックス&ザシティとかちょっとハマってしまいまして、今更ながらね、シーズン1から見ちゃったりとかしてますし、あとなんだろう、お気に入りの映画、あ、レオン好きですね。でもまあ本当王道の映画もすごく好きですし、でも結構まあいろんな影響ってありますよね。その当時周りにいた人たちから勧められた映画っていうのも自分の中ですごい大きな影響を与えてもらってるなと思うし、あ、で普通に娯楽映画も好きです。バックトゥーザフューチャーが好きでね、ワンツースリーとエイリアンとか、エイリアン2、4が好きですもう本当にベタな映画もすごく好きですよね。
なんかその時その時の気分によって違いますよね、うん、あ、ただねホラー映画とかサスペンスは一人じゃ絶対見ることができないです。怖いですね正直、うん、なんか本当に 誰かと見るのも怖いんですけどね。余計な脅かしとかする人いるじゃないですか。でもまあまあまあ本当ね、ちょっと自分がねテーマ映画って言っときながらねこれ言い尽くせない。まずは本当最初にも言いましたけど、この春のアリスは必ず見に行きたいなと思ってます。またちょっとねこれ何回かに分けて映画をテーマに話して行きたいなと思います。1回じゃ絶対言い尽くせないし、なんかテーマ映画じゃなくてもうなんかその一つの映画についてをテーマにしたりする回も作ってみようかな、うん、それぐらいちょっと奥深いですわ映画、自分がテーマにしときながらこの投げやりでごめんなさい。そんなこんなで、MTR15 回目拡大版でお届けいたしました。次回のゲストは赤鬼座長の滑沢隆さんです。ちょうどこのモテハンオンラインが終わった後の、ね、裏話とかバンバン聞けたら面白いんじゃないかなと思います。滑沢隆さんへのお便りもどしどし募集しております。そして次回のオンエア予定日は4月の20日、次こそちゃんと守るように頑張ります。そして次回のテーマは新生活、4月を迎えてちょっと落ち着いた頃でしょうかね、新しく大学生活、社会人生活、新たな場所での生活をスタートした皆さんのお便り募集しております。また、ね、自分の新生活の頃ってどんなんだったなとかっていうのがあればまたどんどん送ってきてください。それではエンディングテーマはトライベッカーで迷路。いつかきっとどこかできっとマリエの友達になるためにラジオ、合言葉は手をつなごう MTR。 またね。